お聞きの放送はギノワンシティ FM です。メディカルインフォメーション、この時間は琉球大学医学部附属病院の各科の先生方にお越しいただき、病気に関する様々なことをお話ししていただきます。本日はリハビリテーション部心臓リハビリテーション医の石原彩乃先生をお迎えして、心臓リハビリテーションについてお話を伺っていきたいと思います。先生よろしくお願いします。
よろしくお願いします。石原です。
はい、じゃあまず琉球大学の方での 病院の方での心臓リハビリテーションについてお話しいただけますか。
はい、はい、私たち琉球大学医学部附属病院の心臓リハビリテーション部門というのは2011年の4月より開設されています。当初は循環器の内科の患者さんを中心に始まっていましたが、現在では心臓血管外科の術後の患者さんでは、手術とひとまとめにした、もう手術の後にほとんど治療、当然の治療として行っています。2013年からは人工心臓という機械を埋め込みをしたような重症な心臓病の患者さんにも心臓のリハビリを行っています。
はい、
循環器内科、私もそうなんですが、リハビリテーションとは言うのですが、はい、循環器の専門の医師が専属して、うん、でそれ以外に学会の心臓リハビリテーション学会が指定した資格を持った看護師さんだとか、うん、理学療法士さん、作業療法士さんがチームとなっています。
特別な資格が必要になるわけなんですね。
そうですね、はい、全員がその資格を持ってないとできないというわけではないのですが、うん、最低何人以上という施設の基準があります。
はい、
必要な時にはそのチームが病棟のスタッフや地域連携室など院内の部署だけではなくって、院外の退院した後の患者さんが関わる地域の訪問看護や、うん、ケアマネージャーさんなどとの連携も行い、まあ、カンファレンスなども定期的に開催して、心疾患の患者さんが安心して退院後の生活を送れるように応援する場所です。
うん、これはすごく安心ですね。
はい、
さて、じゃあ先生、今日のテーマ、心臓リハビリテーションということなんですけれども、
はい、
その心臓リハビリテーションとはというところをお願いします。
はい、まあ、簡単に言ってしまうと、心臓に疾患のある患者さんに対して行う、もうその言葉の通りなんですが、
はい、
心臓の病気の患者さんに行うリハビリテーションというふうになります。まあ、難しい言葉で言うとですね、うん、きちんとこの WHO 世界保健機構という機関で心臓リハビリテーションという言葉の定義がきちんと決められていまして、
はい、
患者さんが可能な限り良好な身体的、精神的、社会的状態を確保するために必要な行動の総和であり、患者さん自身の努力によって社会、地域生活におけるできるだけ質の高い治療を確保することであると、少し難しい言葉も入ってくるんですが、うん、このように定められています。
はい、
ここで大切なのは、心臓病のある患者さんの単純な運動というわけではなくって、うん、社会的にも精神的にも回復するということを目的の中に入れていることで、まあ、単純に運動しましょうというだけのものではないということが大切です。
全部含まれているということなんですね。
はい、はい、で、心臓リハビリテーションで、まあ、具体的にどういうことをするかというのをこれから話していくのですが、心臓病の患者さんがそれぞれの病気の状態だとか、うん、どのような病気を持っているのかというのを評価した上で、まあ、体力の回復、あとは精神的という意味では自信の回復、うん、で、お仕事だとかを含めた社会に復帰するための社会復帰、そして復帰した後、再発をしないための再発防止を目指して、運動療法だけでなく、まあ、患者さん自身のお勉強ですね、生活指導、うん、あとは相談、カウンセリングなどをある一定の期間にわたって受けるプログラムとなっています。 なので、患者さんの病状に合わせて行う運動療法や運動負荷試験などの検査も入っています。
なるほど。じゃ先生、そういったものを全部含むわけなんですね。
はい。
うん、そうやって、まあ、この心臓病の患者さんということだと思うんですが、それが対象になる患者さんということなんだと思うんですけれども、はい、その心臓病、どういった心臓病の患者さんが対象になるんでしょうか。
はい。まあ、心臓病と一口に言ってもですね、皆さんもご存知だと思うんですが、例えば心筋梗塞、心臓の栄養する血管が詰まったり狭くなることで起こってくるような心筋梗塞や狭心症、
うん、
あとは心臓の4つのお部屋を開け閉めするような扉が入っているんですが、その異常をきたした場合の弁膜症、
うん、
あとは、まあ、それ以外にも心臓のポンプの力が落ちてしまうような心不全、あと脈拍のリズムがうまく取れなくなってしまうような不整脈など、うん、心臓の病気もいろいろ入っていますので、で、現在の日本での保険診療の対象となっている病気というのは、今言ったような急性心筋梗塞や狭心症、心臓の、まあ、弁膜症の治療を含めた回心術後、胸を開けて行う手術ですね。
はい、
それ以外にもカテーテルで の治療も今、うん、たくさん出てきていますので、そういったカテーテルでの治療の術後。それ以外には、実は心臓リハビリというんですが、正式には大血管心臓病というふうに言われているので、
うん、
まあ、血管の病気も含めて、うん、治療を行った患者さんの、リハビリテーションというふうになります。うん、ただ、これらの患者さんがどの時期でもいつでも受けられるかというわけではありませんので、まあ、それは、保険適用の基準に沿って、状態や発症時期などによって、少し受けられる期間だとかが変わってきます。
先生、最初の、まあ、こういった方たちが皆さん対象になるということなんですが、
はい、
それを受けられるのはどこでも受けられるかというのはそうではないというようなことをお話してましたね。
はい。
資格が他に必要だということで。
はい。はい、
うん、
先ほども少しお話ししたのですが、どうしても心臓の病気の方の、うん、診療に関わってくるので、心臓の病気についての知識がないといけません。なので、心臓の病気について、そしてその病気を持った方のリハビリについて、しっかりと勉強をした心臓リハビリテーション学会指導、うん、認定指導士という資格をドクターだけではなくって、うん、まあ、各職種も持っている人が必要になってきます。こういった専門の資格を持った人が何人以上、あるいはこういう機械を揃えてというような施設基準というのが厚生労働大臣がいくつか施設基準というのを定めていますので、
はい、
それに適合し、うん、届け出を行った保健医療機関でしか行うことはできません。うん、
先生、ちなみに沖縄には琉球大学医学部附属病院以外に、はい、できる病院というのはあるんでしょうか。
はい、結構ありますね。県立病院だとか、うん、あとは私立の病院でも、いくつか心臓を専門にする、うん、内科、外科がある病院では行っています。
うん、
ただやはり施設によって、まあ、うちもそうなんですけれど、通院患者さんはできない。入院中に限定をしたりだとか、その病院で治療を受けた患者さんに限定していたりと、うん、少し病院によっても条件が違ってくるので、その辺は受診する前に各施設への確認が必要になってくると思います。
本当そうですね。
はい。
はい。じゃあ、それではこういったリハビリ、効果についても教えていただけますか？
はい。国内外で心臓リハビリテーションの効果はたくさん報告されていて、まあ、その効果という有用性というのはしっかり確立しています。心臓の病気、種類によらずですね、心臓病の患者さんに、まあ、心臓リハビリテーションを行った、研究、まとめ、一つだけではなくて、いくつかの研究をまとめた結果では、まあ、通常の治療に加えて、手術だとかお薬だとかといった治療に加えて、心臓リハビリテーションを行った患者さんでは、行わなかった患者さんよりも全体の死亡率が 20% 減ったとか、
うん、
あるいは心臓が原因で亡くなる率が3割ぐらい減ったとかということが分かっています。
大きな数字ですね。
はい。また心筋梗塞を起こした患者さんでは、心臓リハビリを行った患者さんで死亡率が半分以下になり、再発が3割も減るということが分かっています。 心臓のポンプの機能が落ちてしまうような心不全の病気の患者さんでは、運動療法を行った患者さんでは5年後の生存率が2割改善し、うん、これは心臓を守る効果がある飲み薬と同じぐらいの効果だということが言われています。
はい、それではこういった運動、誰でもどんな運動でも、まあもちろん好きなだけしてはいいわけではないとは思うんですけれども、
はい、ですね、先ほども言ったように心臓病と一口で言っても疾患も重症度も様々ですので、はい、患者さんそれぞれに適切な運動の種類とか強さとか時間というのがあります。ですからまずは私たちはそれぞれの患者さんがどういう病気でどれぐらいの重症度なのか、あるいは他に持っている疾患はないのか、ご高齢なのかそうじゃないのかというようなことを含めてですね、うん、患者さんの状態を評価した上で運動処方を行います。まあ、運動処方、聞き慣れない言葉かもしれませんが、運動を行うことで患者さんの身体、体への働きかけを期待して、最も望ましい効果を起こすための運動の質と量の選択であるというふうになっていて、
はい、
簡単に言うと、うん、お薬飲む場合にもですね、この患者さんにはこの病気だから、このお薬を出しましょうと種類を決めたり、はい、同じ疾患に出すお薬でも、この人の病気の原因はこれだからこの種類にしようと、同じ系統のお薬でもいろいろ変えてみ、強さだとかを含めて変えてみたり、はい、で、お薬の量も、飲み方も、うん、それぞれ患者さんの状態によって同じ病気でも変わってくるので、
はい、
それと同じように運動も、うん、まあ、運動の種類だとか、質だとか、時間、頻度、どれぐらいのスピードで強さを上げていくのかというような内容を決めることを運動処方と言います。
うん、
運動にも処方箋が必要なんですね。
そうですね。いや、だって先生がね、おっしゃったように、それぞれの患者さんでタイプが全く違うわけですから、はい、同じ運動処方が効果があるかって言ったらそうじゃないわけで、はい、その人にとっては、全然こう、足りない、運動量的な足りない人もいれば、はい、強すぎる方もいるし、はい、だから、本当に、専門的な、やっぱり知識がないと、
はい、
またそれを、チームで、
はい、
いろんな角度から見ていかないと、やっぱりできないことなんでしょうね。
はい、そうです。
うん。じゃあ先生、その心臓病の患者さんの適切な運動量っていうのは、まあ、大くくりでいいと思うので、はい、教えていただけますか？
はい。心臓病の患者さんというのが、安全で有効に、要するに効果を得られる運動というのの運動の強さの幅が、元気な人と比べて非常に狭いです。
はい。
なので、まあ、簡単にやりすぎになってしまうということがあるので、慎重にその強さを決める必要があります。で、心臓病の患者さんの運動療法では、安全に確実にできると言われているのが、いわゆる有酸素運動ということが分かっていますので、
はい、
まあ、心臓病の患者さんの運動のキーワードは、有酸素運動ということになります。
はい。先生、この有酸素運動、例えば歩いたりとか、はい、ということになってくるんでしょうか？
はい。要するに、やりすぎない、程よく気持ちよく疲れられる運動の量という感じなのですが、うんうん、例えば心臓のポンプの力が弱っている心不全の患者さんの場合は、うん、マックスこの人が運動できる量の半分以下ぐらいがいいというふうに言われています。うん、まあそう言っても、自分の最大まで運動したことない人もいますので、
確かに
数字で言われてもピンとこないと思います。うん、ですから、自分でチェックできる目安というのをいくつか紹介しますと、うん、まあ一番は、心拍数。これは血圧とも違って、はい、ご自身で道具を使わずに指さえあれば測れます、
うん。
ドキドキを感じる部分が手首や首、あるいは胸などのドキドキを感じられる部分というのがありますので、うん、まあ患者さんのその適正な心拍数というのは患者さんによって違うのですが、
はい、
まずはご自身の脈拍を自分で測れるような自己検脈のトレーニングというのをできるだけ、できるように練習をしてほしいと思います、はい。これはもう本当に一番、いい健康の目安で、運動以外の時にも、今日体調悪いなという時にチェックをして、あれ、いつもよりも脈拍が早いとか、逆に気分悪いな、あれ、いつもよりも脈拍が遅い、あるいは乱れているというようなことも、その心臓の、こう異常のサインとして、確認することができますので、自己検脈というのは心臓病のあるなしによらず非常に大事な、 を、なんというか、必要な、学習しなきゃいけないことの一つになってきます。
そうですね。うん、最近では、時計の形をした、はい、うん、そこで脈拍だったり、血圧まで測れるものがあったりとかしますよね。
はい。はい、今、たくさんいろんなのが出ているので、うん、ご高齢の方とかなかなか自分の脈拍測れない方では、うん、そういった心拍数計などを利用することも、一つの提案です。
ですよね。
はい。はい、で、もう一つ、これはさらに簡単な方法なんですが、うん、自覚症状が目安になります、うん。運動中に自分で感じる症状の強さ、呼吸と足の強さですね、うん、足のきつさですね、うん、特に。まあ、楽ではないけれど、ちょっときつい、うん、軽く汗ばむかな、ぐらいの自覚症状は、うん、有酸素運動の目安になります。
はい、
ウォーキングで言うと少し呼吸はハーハーと上がるのだけれど、うん、おしゃべりする余裕はあるよというぐらいの速さと私たち指導することが多いです、
うん。
まあ、それ以外にでもですね、病院では実際には検査で数値としてやはり心臓のポンプの機能を測るために、
はい、
運動をしながら、うん、まあ、呼吸の力をチェックするしたり、心拍、血圧だとか、心電図だとかを一緒に見ながら行う心肺運動負荷試験という少し機械を使うような検査をしながら、うん、まあ、体力を評価し、運動処方を行うことがあります。
先生、この、うん、自覚症状というところで、うん、はい、性格も出てきませんか？
はい、出てきます。
ですよね。
はい。まだまだやれるぞと思う人と、いやいや、今日はちょっと頑張ったかなとか、今日は少しお休みしちゃおうというのが積み重なって、だんだん運動量が減ってしまう方もいますし、逆にどんどん強くなっていってしまう方もいますので、その場合ね、やはり自分にとってやりすぎになってないかというのを非常に注意しなければいけません。
そのためにも先ほど言ったように数値的なものがちゃんと測れるものを相互つけながらそれを目安として先生方が、はい、今本当はちょっとやりすぎじゃないのという声かけとかもやっていくわけなんですよね。
はい、そうです。外来の通院患者さんでは血圧と一緒に脈拍だとか体重だとか運動の時間などの記録もお願いしたりします。
はい、さあ先ほども言いました、やりすぎてしまう人もいると。そのやりすぎてしまう人に対しての、まあ、注意、はい、もしくはそのやりすぎの目安っていうのはどういったものがありますか？
はい、まず一番は、運動がもうやりたくないぐらいきつく感じてしまう。これは明らかにやりすぎです。
ですね。
はい。逆に、ね、昨日、一昨日はできてたのに、同じ運動量なのに、今日からちょっときついとかという場合には、うん、心臓でまた何か起こってしまった可能性もありますので、うん、はい、そういう場合は無理して運動をせず、やはり先生方に早めに相談することがとても大切になってきます。
うん、
また、運動中に、まあ、胸が痛くなったり、うん、息切れがひどくなったり、動悸だとか、こういった胸の症状が出現すると、やはり、ちょっと心臓の助けてというサインだと思ってください。また、疲れすぎると夜眠れません。
うん、
もう疲れがひどいと眠れなかったり、翌日に疲れ、あるいは筋肉痛、関節痛などが残るような場合には、まあ、これはちょっとやりすぎてしまってるなというサインとして受け取ってください。う
ん、はい。
まあ、1日2日お休みして、まあ元に、ちょっとやりすぎたな、1日2日お休みした、よし、良くなった、というのであれば、まあ、いいんですが、1日2日休んでもなかなか症状取れない、あるいは逆にきつくなってくるぞ、という場合には、我慢しないで主治医の先生に必ず相談に行ってください。
本当ですね。ここは必ず相談に行ってください。頑張り屋さんは自分で何とかしようとしますからね。
はい、そうなんです。
ぜひぜひ、ここは気をつけてくださいね。
はい。
はい、先生、そして運動療法以外にも、心臓リハビリテーションで行うことはございますよね。
はい。出だしでお話しした通り、心臓リハビリテーションというのは、運動療法以外に、まあ、指導だとか、カウンセリングもありますよというような話をしたんですが、
はい、
運動以外には、やはり、再発予防のための学習、自己管理ですね。で、あとは生活指導。食事が規則正しくできるのか、内容はどうか、塩分だとか油分だとか、その辺のバランスも含めた食事指導、あとはきちんとお薬で飲めているか、
うん、
そういったこと、あと運動を継続できているのか、
はい、
お仕事に復帰されたりするとどうしても服薬が不規則になったり、運動がうまくできなかったりというようなことも出てきますので、
出てきますね。
はい、うん、で、そういった場合にはその その方の生活のリズムだとか、うん、お仕事のリズムに合った、うん、またお薬の飲み方だとか、うん、お食事の取り方をちゃんと一緒に考えることができますので、うん、きちんと相談していただければ、まあ、カウンセリングとして、復職相談や心理相談も含めて、うん、心臓リハビリテーションで、行います。で、入院中の、まあ、入院中の方のリハビリの時間は、ですから、退院した後、再発をしないための、自己管理のための勉強の時間というふうに捉える方も多いです。で、心臓病の危険因子、いわゆる、動脈硬化の予防をしなきゃいけないので、心臓は全身の血管につながっている大元のポンプですから、
はい、
高血圧、糖尿病、脂質異常症、肥満、喫煙、ストレスなどの要素、いわゆる生活習慣病の要素なんですが、これらはきちんと、治していかなくてはいけません。うん、ただ、長い生活習慣の中で少しずつ積み重なって出てくるものですから、まあ、病気になったからといって簡単にパッと変えることは難しいと思いますので、うん、まあ、これらを改善することが難しい場合に、まさに心臓リハビリの担当に相談して、どういうふうにやっていくかというのをみんなでいい方法を考えたいと思います。うん、
はい。それでは先生、まとめてお願いします。
はい。心臓が悪くても元気に生活を送ることができますかとか、心臓が悪くても運動していいんですかという質問を私たちは普段循環器の外来でよく患者さんから受けます。で、心臓病があっても適切な方法、強度の運動であれば運動はできますし、緊急事態やその対処法を知っていれば患者さんも家族も必要以上に不安になる必要はありません。大切なことは、現在のご自身の心臓病の状態をしっかりと理解し、元気になるためには何をしたらよいのかをしっかりご自身で分かって、日常生活での注意点についてよく理解して実践することです。それをご自身だけではなくて、家族も含めて正しく理解してほしいと思っています。で、そのための方法を考えるのが私たち心臓リハビリテーションチームなので、うん、ここには先ほどから言ってるように多くの職種がいます。医師、看護師だけではありません。心臓病を患ったとしても一人ではないということを常に頭に置いていてほしいです。
本当ですね。
はい。今日は心臓病と、心臓リハビリについての運動療法を中心にお話ししているんですが、運動さえしていれば心臓病が良くなるというわけでもありませんので、
はい、
運動以外にも生活習慣の改善や自己管理に向けて自分で努力することで、心臓病の悪化や再入院をしないためにできることはたくさんあります。
はい、
制限事項とか禁止事項が多いなと嘆くのではなくって、自身にできることを前向きに積極的に取り組んでいただきたいなと思い、皆さんの一つでもたくさんのやりたいとできるを増やすために、心臓リハビリテーションというのはありますので、
はい、
ぜひご活用いただけたらと思っています。
はい。いや、でも先生、お話を聞いてた、やはりこの生活習慣病というものがかなり大きく、心臓病の危険因子には関わっているということなので、はい、それをきっかけに、ご自身の、
はい、
人生を振り返るじゃないですけれども、
はい、そうですね。
残されたまた人生をより良くしていくためには、はい、やはり家族の理解も含めて先生方とのコミュニケーションと、やっぱり素直に、
はい、そうですね。
そのアドバイスを聞ける。
はい。
ね、本当に、
はい、
せっかく、こう、なんて言うんですか？もしかしたら、拾った命になってしまう、
はい、そうですね。
子供の方もいらっしゃるわけじゃないですか。
はい、
その残りの人生をね、
はい、
本当に楽しく行くために、このリハビリテーション、
はい、
とても重要になってきますので、
はい、やりたいことは言ってくれれば、ね、方法を一緒に考えますので、
うん、
やりたいを言うのも我慢しないでください、はい、ということになります。
ということですね、
はい、
はい、ありがとうございました。本日は琉球大学医学部附属病院のリハビリテーション部心臓リハビリ医の石原彩乃先生をお迎えして、心臓リハビリテーションについてお話を伺いました。先生、本日ありがとうございました。
ありがとうございました。
宜野湾シティ FM へのお問い合わせ、リクエスト曲などは E メールアドレス小文字で info@gcfm818.com、 ファックス番号は 098-943-5782 まで。詳しくはホームページをご覧ください。